本日は我が研究所の見学会をお越しいただき誠にありがとうございます。どうぞ心ゆくまでシャーティーな音楽の世界をご堪能ください。だけどご注意を、一度足を踏み入れると引き返せなくなるかもしれません。シャーティーマートラバリアクシャシャマバリアクシャイ
ヤッシャシャシャイ、噛んだのかな、シャチャウ。
あのね、はい、空気を口で丸めてみた。
お、なんかよくわかんない技術がありましたね。
空気砲、空気砲。
空気砲。あ、今日あれだよ。
何
で ?4 月1日ということで、
はい、
エイプリルフールですよ。
あ、
大丈夫だ。今日のお昼の12時までに嘘ついたらいいとか、なんとかかんとかみたいなことありましたよね。
う
ん、
まあ、そうね。嘘ついても許される系みたいな、う
ん、嘘じゃ本当なんだけど、私のスマートフォンには心霊写真がある、うん、あのさっきの収録前に発見してちょっとテンションだだ下がっているそんな私は助手の崎浜理美子です。
はい、おめでとうございます。おめでとうございます。テンション上げなさいよあなた本当に。
はい、
助手の仕事よ。
違うの、後でさもう見てもらいたい、マジで引くよ。ここになんでまつげが。
あれな、びっくりした、
まうん
うん、そんなね、うん、あの心霊写真を持っている、助手を持っている私でございますけれども、
はい、あなたは誰ですか。
私は申し遅れました、当研究所の所長 SHE to the ART シャート MC on the MIC、 そんでビートはキドピーちゃん、シャーティナーツでカートビーナーシャート映画キドパブルと申します。よろしくお願いします。
お願いします。
あ、なんかね、思い出すとさ、
うん、
嘘ついていいよって言われてもどうしようって感じするよ、ね、
出てこない、
ね、
一番しょうもないのは、
うん、
10円ガムに当たり券がついてるじゃないですか、駄菓子、
はいはいはいはい、
あれを外れてんのに当たった当たったって言ったのをすごい覚えてる。
しょうもねえな、
弟に。
小学生とか、
うん、小学生の
時
めっちゃ覚えてる。しょうもない嘘ついてんな私と思って思い浮かばなかったんだよね。
まあね、なんか普段嘘ばっかりついてるのにね。
ちょ、語弊語弊語弊だいぶ語弊、おいおいおい、
そんなことない、
カッチョンカッチョン
カッチョンしちゃう、
はい、
うん、
ゃ
う、あ、ごめんそれ私だったわ、ごめんごめん、俺嘘ばっかりついてるから、
おっとっとっとっと、
はい、というわけでですね、千葉県松戸市から世界に発信するシャーティーマットラボ、略してシャマボ、当研究所では毎月スペシャルビジター、つまりゲストさんをお招きして、その方やその方の団体企画などのテーマソングを勝手に作って勝手に差し上げようというおもてなし押し付け型プログラムを行っておりますが、
うん、
今月ですね、なんとですね、
お、
すごいんですよ。
何が？
魚が来た。
魚か、
うん、
ちょっとさ、今まで人間ばっかりだった。
人間ばっかりだった、
まあ、ちょっとたまに機械が来たけど。
そうね、たまに機械来たけど、
バーチャルの人が来たけど、やっぱ老若男女、それって人外問わず、すごいね、やっぱ世界に向けるラジオなだけありますね。
そうですよ、世界に向けて、もう霊界にも向けていきましょうこれね。
私はその時お休みしていいかな。
ダメというわけでお招きしましょう、今月のスペシャルビジターはこの方です。
ギョギョ、カタクチイワシになりたい白浜海です。
はい、白浜さんでございます。
あー、白浜ちゃん、何何、もう一回言って、何何になりたいの。
カタクチイワシです。
カタクチイワシ、
口が硬いってこと。
違う、あの私あだ名がシラスなんですけど、
うんうんうん、
シラスって大きくなるとカタクチイワシって言われるんですよ。
ほー、
そうそうそう、今稚魚って言われてるけど、夢を叶えたらカタクチイワシになれるよっていう。
素敵、
そうそうそう、
素敵、出世魚みたいな感じ。
あ、そうですそうです。
おー、わ
ー、出世したな、
したな。え、誰が誰が誰が
誰が
誰が誰に向けて言ったの今
ベクトルがどこに向いてるのか
ちょっと表情が分かんなかった
表情が分かんなかったね、失礼いたしましたけど。
いやいや、ようこそいらっしゃいました。
遠路はるばるという噂もお伺いしましたけれども、
はい、神奈川県茅ヶ崎市から。
いや、茅ヶ崎の稚魚がこっちに来た、ち
ち
あれちょっと韻を踏んでみたんですけど、ああカットカットカット、あカットカット、ちょっとちょちょカット、ラジオ所長、ここラジオ、うわー、放送事故が何よりも怖いよ。
はい、こんな感じでいつもお送りしております、よろしくお願いいたします。
やめてよ、初めてこうやってゲストにここに来てくれるんだから、
ええー、
第一印象第一ですからね。
いや、言うてね、
うん、
もう何回か、
そうね、
リーちゃんお世話になってますから、ええ、
はい、助手ではないリーちゃんとはね、あれでございますけれどもね、はい、まあでも本当に今後今月1ヶ月間、
はい、
しらす氏の曲を作っていくわけなので、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでもちろんオーディナリービジター、つまりリスナーの皆様からのお便りも募集しておりまして、うん、アドレスはシャーティーアットマーク FM 松田 .com SHEARTY アットマーク FM 松田 TSUDO.com へお寄せください。
はい、
というわけでじゃあ今月一本よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
始めましょう。 Let's make it シャーレッギョギョというわけでございます。一週目に入りました。
はい、
はい、一週目はですね、しらすさんの、
はい、
プロフィール、
はい、
丸ごと、
お、丸ごと
伺いたいと思いますので、
わかりました。
よろしくお願いいたします。
おい、
はい、ではもう早速なんだけれども、
はい、
しらすって何
ね、どっからそのあだ名は来た、あだ名、
そう、芸名、そういうことを聞きたいね。
芸名がしらす、
あ、違います違います、
羊、
あ、やめてそれ前のゲームです。
そう
前哺乳類だったんですよ。前哺乳類だった
哺乳類だったけども、ちょっと退化しちゃった、
ちょっと退化した、退化してみたんです。
母なる海へ、
そうそう、ちょっと帰ってみた、
あ
原点にね戻ってみたんです。
しらすが好き、
いや、
嫌いなの、
じゃあ好きですよ。
あ、好き
好きだけど、なんだろう、みんなに聞かれるんですけど、うん、まずあとよく勘違いされるのが、白い浜に海の未来って書いて白浜海なんですけど、うん、
はいはいはい、
白浜の部分をしらすって読む人がい
ます。ああ、白浜をしらすか、
ね、
はいはいはいはい、
しらす海って読む人がいて、ツイッターの ID もしらすアンダーバー海なんで、うん、それで勘違いしちゃう人がいるみたいで、
は
い
は
い
は
い、
ああ、
なるほどね。
私白浜なんですけど、もともと茅ヶ崎でご当地アイドルをやるので、もしよかったらいかがですかって、とあるオーディションを受けた時にそういうお話をいただいて、その時に、うん、まあ、芸名を、それっぽい芸名を考えてみてって言われて、うーんって考えた結果、まあ、茅ヶ崎はやっぱり海が有名なんで、
うん、
白浜で海かな。
おお、
海っぽいよね、名前が ね、とにかく。
だから生命判断かけたら大吉だったんですよ。
おお、素敵。
そうっていうのもあって白浜海になりました。
うーん、
はい、
なるほど。
そこの場所でシラスがたくさん取れるとか。
あ、そう、特産物なんですよ。
シラス丼あるよね。
あります、あります、
ね、
生シラス丼とか。
生シラス丼、あ、そう、生シラス丼、
そうそうそう、
行列が出てるやつ、
そうそうそう、
ね、そうそうそう、
大人気です、
ね、あるよね。
いいね、いいね。で、まあ、シラスちゃんは身長も低いから、
はい、
シラスっていうのが合ってるね的な。あれ、今ディスってないよ、ディスってないよ、
全然
ディス
ってないよ、ちゃんと分かってる。
シラスは身長が低い。
でも本当にミニマムなサイズで可愛らしいんですよね。身長聞いても平気ですか？プロフィール大丈夫？
あ、大丈夫ですよ。143センチ。
ちっちゃい。私40センチ。うちが。
後半、え、前半だもんね。
前半、そうです。
すごいね。
ラララララ、
伸びないっ
す。伸びないんだ。
もう伸びないか。
まあもう伸びないだろうね。
もうダメですね。
もうダメか。
もうダメだ。
もう伸びない言うたってなんか芸歴が。
そうなんですよ、言うたら私よりも大先輩ですからね。
なんということでしょう、
なんということでしょう。
しらすちゃんのね、活動の話をね、聞きたいなと思ってて、
ね、
うん、歌から入ったのか声優業から入ったのか、どっから入ったのかっていう、
それも
今の本業は、うん、本業って 何をしている人、まずそこでじゃない。
いや、
どういうことをしている。
今4対6ぐらいで声優と歌手なんですよ。
おーお
ー、そうそう、
まあ、歌の方がメインで、
うんうんうんうん、
で、まあ、声優もちょこっとっていう感じでやらせていただいてるんですけど、
うん、
最初そういう業界に足を踏み入れたのが歌手でもなく声優でもなくて、まず舞台だったんですよね。
もともとは舞台、
もともとは舞台でした、
うん。
そう、すごい昔から恥ずかしがり屋だったんですよ、私。
そうなの？
すごい照れ屋なんですよ。中学校2年生3年生ぐらいまで、うん、コンビニで買い物できないぐらい。
すごいね。
そう、コンビニ行って品物を手に取るまではいいけど、レジに行くのが恥ずかしくて結局戻して退店するっていう。
すごっ。そんなレベルか。
もう本当に恥ずかしくて、もう人前に出るなんてとんでもないとんでもないっていうぐらい、
へー、
うんうんうん、だったんですけど、もうそういう自分を変えたくて、
うんうんうん、
で、まあ、茅ヶ崎市に あの素人劇団があって、うん、毎年4月に大岡越前と絡めたお祭りをやるんですけども、ははは、そこで初めて、まあ、参加させていただいて、うん、まあ、地元茅ヶ崎の文化会館の大ホールに立たせていただいたのが13歳の時、うん、
自分からそこやりたいって言ったの？
自分の母校、まあ、中学校、うんうんうんうん、演劇部だったんですけど、そこにお話が来て、じゃあ演劇部全員で出てみようかっていう。
お
あ、なるほどね、はい、中学の演劇部で誘われたというか全体で行ったのが、まあね、まずスタートって感じか、
はい、そこがスタートでした。
ビッグなホールでーね。すごいわ、
ありがとうございます。
どうでした、初のその大きな舞台は。
いやもうめちゃくちゃ緊張はしたんですけど、うん、気持ちよかったですね。
あ、まずそこでちょっと感じたものがあったのね、フィーリングが、
うん、これはやばいなと思って、
しびれるものが、
そう、
しらすがしびれた、
もう一瞬でビリビリビリって
電気ショック、
電気ショックをね、ナマズになってしまう、
なってしまう、本当だ本当だ、よし、ナマズ
どんどん種類が変わって
る、ね、それそっか、でもそこでこうきっかけがあって、
はい、
でもその時はまあ演劇部全体で参加したってことだよね。
そうですね。
そこからは何だろう、まあ、部活はあったとしても、はい、でもまあ自分から望んでいこうとしなければこうはならないじゃない。
そうですね。
どんな経緯があったのその時は。
まあ、なんか何だろう、そのやっぱ自分を変えたいっていうのも前提にあったし、何だろうな、多分なんか冒険したかったんでしょうね。
お
多分
自分を変えたくて冒険して、
冒険した結果、うん、どっぷりハマってしまって、うん、そこから18まではもう本当に舞台一本でやってきたんですけど、初めてその参加した素人劇団で14歳の時に初めてその劇団で主役をやらせていただいて、
14で主役や
るね、14で主役やらせていただいて、まあ、全然もうペーペーペーペーだったので、
まあ、
あれなんですけど、
うんうん、
まあ、そこから、まあ、どんどん縁がつながっていって、うんうん、劇団にお世話になって、うん、なっていく間で私アニメも大好きだったんで、うん、
はいはいはい、
ひっそりとなんかアニメに関わる仕事したいなっていう風に思ってたんですけど、どうしたらいいか自分でも分からなくて、
うん、
って考えてた時に、まあなんだ、まあ、そちらもお話いただいて、こんなライブあるんだけどみたいな、
ほうほうほうほう、
ここでライブになったわけ。
そうなんです。18、19になる年ですね、19歳になる年の時に、まあまあ、なんでそのライブをしたくなったかって言ったら、うんうん、当時アニソングランプリっていう、
うん、
オーディションの、うんうんうん、アニソンシンガーのオーディションのやつがあって、それをリアルタイムで見てて、はい、でまあ、自分も漠然と出たいなっていうふうに思ってたんですけど、
うんうん、
まあ、第4回からずっと応募してて、でもう箸にも棒にも引っかからなくて、とりあえずまず経験を積まないとダメなんだろうなっていうところから、まあ、そのアニソンライブに出演させていただいたのが19歳の時ですね、
うん、ここが初めての、まあ、アニソンライブというか。
そうですね、2012年、
そのものも初めて、
ライブそのものも初めてでした、
ね、なるほどなるほど。
歌うことは好きだったとか。
歌うことは好きだったんですけども、部屋の隅でひっそり小声で歌ってるぐらい
歌っていうレベルの感じね、
ちょっと口ずさむぐらい。
あ、なるほどね、
本当に人前で歌うのなんて恥ずかしいみたいな感じだった。
それでもそういう大きなオーディションにトライするアドベンチャー精神、ね、すごいわ。
潜在的なものはやっぱあるんだろう ね、自分の中で。
両親がどっちも歌手を目指してた時期があったんで、
多分
遺伝的に組み込まれちゃってるのかなみたいな、
なんだろうね
って感じですね。
なるほどね。それがあって、じゃあその、ライブがまず1本あって、はい、そこからなんか、まあ、点々とこういろんなライブに出るような感じだったんです。
そうですね、そのライブのライブを見てくださってたお客様から、うん、僕がよく行ってるところでこんなアニソンライブあるよって、
はー、
紹介が、
そう、紹介があって、で出させていただいて、でさらにそれを見てた 主催の方からもこんなイベントあるよどうみたいな感じでパパパってどんどん広まっていって、
うん、
っていう感じですね。
おお、シンガーの白浜海が
そうですね、
どんどん築き上げていかれたのね。どんどんどんどん
ここで、うん、経験値を積んだような、
そうそうそう、
どんどん感じで、
そんな感じでやらせていただいて、うん、で2013年かな、
うんうん、
ちょうどディーバーエフェクトプロジェクトファーストのオーディションも、そのライブに出てみないって言ってくださった主催者の方からお話をいただいて、
なるほど、
そうなんですよ。でその時受けて、
うんうん、
であれかな、ラジオポラロおなじみの、
うん、
ね、黒本隆さんと、
うん、
鈴代恵美ちゃんに初めてそこで、
あの時初めて
あの時初めてでした。
姫様呼ばれてますよ。
姫様
いないけどね。
高様、高様
いないけどね。
羊、羊。
そう、去年お世話になりました、あの二人にね。お会いして、
なるほど、
ね、
この時に、じゃあそうか、初めて会ったのがもうそのディーバーオーディションのファースト、
ファーストのオーディションでした。はい、
なるほど。
そうでした。
そこでライブが、まあまあもちろんまた1年とかあるんだけれども、はい、その中で、まあ、ファーストもあればセカンドもあるということで、
はい、
うん
うん、そう、ファースト受けた後に、うん、まあ、ファースト二次審査でダメだったんですけど、
うんうん、
追加メンバーのオーディションがあるよっていう話を、
うん、
まあ、スタジオの方からいただいて、
はいはいはいはい、
で、まあ、そこで追加オーディションを受けて、そこではるかちゃんと出会ったのかな。
はるか氏いました。はい、
はい、はるかちゃんと出会って、でまあまあ、それも残念ながら追加オーディションもダメだったんですけど、
うん、
まあ、セカンドがあるよっていう風にね、うん、次の年に
今度はありまして、
お話をいただいて、
うん、
ほうって自分でも悩んだんですけど、
うん、
まあ、でもずっとやっぱり悔しい思いはしてたんですけど、ツイッターとかで今ファーストのメンバーどうなってるんだろうなっていうのを追ってってたんで、
うん、
いやすげえなーと思って、でやっぱり自分もやっぱ舞台から入って、
うんうんうん、
1年目、まあ、14、本当にガキンチョの時にその主役を経験させていただいて、鼻がもうこんなんこんなんなってたんで、こんなんこんなんなってたんで、
はいはいはい、
ラジオなんて伝わない、まあ、なんか東京タワーが鼻に立ってるみたいな感じ
で、
なってたんで、初めてそこのディーバのオーディションでポキッとへし折られたというか、
なるほど、ここが一個きっかけみたいなもんだったんだ。
もちろんその前にも舞台とかで、うんうん、お前へったくそだなとかって言われて、うんうん、ポキポキ折られてたんですけど、
はいはいはいはい、
歌に関しては本当にディーバで初めて鼻をポキッと折られて、
うん、
悔しかったのと、あとファーストの活動を見ていくうちに自分の反省点もどこがダメだったかっていうのをもうしっかり分かるようになって、
うんうん、
セカンドこそはと
思って
心機一転させていただいて、まあ、まあ、トントントンって進んでいってっていう感じでしたね。本当に周りの方の応援もあったので、
ね、二次審査ではオーディション私も見てましたけど、
わ
お、
はい、
噂によると参加も取ったという。
そうなんです。
あ、最終審査か。
そうそう、
最終、セカンドの最終だ。
そう、セカンドの二次審査の時に参観をいただいて、
あ、二次審査か、
そっか、そ
っか、そう、二次の時に参観いただきました。でも最終の時もなんかもうとんでもないポイントで自分自身もびっくりするから、
うんうんうん、
腰抜かしたぐらい。
お
当時腰抜かしたんで、名前呼ばれた瞬間、
うん、
今まだちょっとニコニコ動画とかに残っちゃってるのちょっと恥ずかしいんですけど
本当に、ね、腰を抜いた瞬間が、
うん、抜いた瞬間が残ってる
はあ、でもそうそう、はい、自分もねちょっと記憶はあるんですけれども、はい、やっぱりさっきちょっとね最初にババッと言ったけど、ファーストの時は別の名前だったっていうのが、あ、
そう、そう、哺乳類の時代にファースト受けてました。ファーストと追加オーディションですね。
セカンドになって魚になって帰ってきた、
帰ってきたちょっと旅行して帰ってきた。
そのでも実際そのね、さっきそのなんだ、茅ヶ崎のアイドルのっていうのがあった、
うん、
ということだけど、
はい、
それがちょっときっかけというか大きな転機みたいな感じにはなった感じはある。そうです
ね、かなり自分の中では変わりましたね。
なるほどね、
スタートラインですもんね、
はい、
歌、まさかこうやってポニーキャニオンに立ったりとか、
うん、なんか
セグラに乗ったりとか、
うん、そう、びっくりしましたね。自分でも全然実感がないし、
うん、
うわ、うん、ポスターだみたいな自分だみたいな
ね、セカンドっていうね、リバイフトプロジェクトセカンドっていう企画によって、はい、まあ、さっきもちょっと言ったけど、ポニーキャニオン本社で ワンマンライブ全体がのね、
はい、
あったりとかして、うん、
ましたね。
でタワーレコードさんだったりとかいろんなところのインストアライブもあったりとかしまして、
はい、もう本当に貴重な体験をさせていただきました、
うん、そうね、
いいね、うん、濃い1年間でした、ね、本当に。
でも確かにそうよね、
はい、
前の年で考えてたら、はい、まあもちろん個人のライブとかはあったりしたって、うんうんうん、まあ、そういうなんだろう、インストアだったり、
はい、
大規模なとか、あとテレビもあったね、
はい、
ね、とかっていうのもなかったわけじゃないですか。
でも魚群が泣いてましたね。
お、
魚群
あ、
ファンですね、
ファンの方ですね、白浜海を押してくださってる方は皆さん魚群とお呼びしてるんですけど、
名前かっこよすぎるよね。
最終審査見に来てた魚群がみんな泣いてたぐらいだった。
あ、まあ、よく頑張ったみたいな、
呼ばれたみたいな。
うん、まあでもそうよね、
はい、
頑張って応援してた子が大きくなったねみたいなもんでしょ
う、
ね、これね。
でも本当にもうなんか親戚のおじちゃんみたいな。
いやでもそうだと思うよ。うん、
なるほどね、はい、
それで今に至るという感じになるのかな。
そうですね、はい、
うんうんうん、そうすると、まあ、演劇がベースにあっての、
はい、
で歌手がこうで、で今は実質、まあ、歌手があったりとかもするんだけど、
はい、
ただあれもね、その演劇的なもの、声優的なものも、
はい、
全然並行して行ってるっちゅうことで。
そうなんです、うん、もうこれももう一個の多分転機だと思うんですけど、
うん、
一昨年2015年かな、
うんうん、
2015年の夏に私夜中にニコニコ動画を見るのが好きなんですけど、仕事から帰ってきて夜中にニコニコ動画開いたら、
うん、
広告のところにテイルズウィーバー中の人募集みたいなのが
ほうほう
あって、なんかニコニコ動画とコラボしたオーディションがあって、
うんうんうんうん、
ほーと思って声優かって、まあ、その声優への憧れも漠然と思ってたんですけど、やっぱりアニメが好きだったんで、
はいはいはい、
ほえーと思って応募してみようかなと。で応募して、
うん、
で、まあ、一次審査はその主催者側の、
うん、
まあ、選考があって、
はいはいはいはい、
でなんと無事通過して、
うん、
二次審査というか、まあ、二次であり最終の、うん、まあ、一般投票、
あ、なるほどね、
のところに残ることができて、そこでもなんと鈴代のえみちゃんが
姫様呼ばれておりますよ、
そう、同じね、同じキャラクターで受けてたんですよ、えみちゃんと。そう、同じキャラクターで。
そうか、キャラクターは何人か、
そう、3キャラいて、
はいはいはいはい、
でそのうちの一キャラだったんですけど、同じキャラクターにえみちゃんが、
へえ、うん、
またか
またお前か
って、ね、またお前かと思って、頑張ろうねって言って2人で励ましてたんですけど、
うん、
で、まあ、一般投票を経て、まあ、無事そのテイルズ・ウィーバーのアナベル・デル・カリルっていう、うん、まあ、ちょっとロリキャラ、う
ん、はいはいはい、
はい、そちらの、まあ、中の人として選ばれてっていうところもだいぶ転機でしたね。
うん、
これさ、今の話だけで聞くとさ、
はい、
憧れがあった状態で、
はい、
まあ、変な話、もちろん元の、ね、演劇のあれはあるにしても、うん、はい、声優的なレッスンはほぼゼロの状態でやったってこと。
ほぼゼロですね。
これはすごいことだよね。
ありがたかったですね、本当に。もう何にも、本当に何にも手をつけてない、もうストレートの舞台とか、
うんうんうん、
たまに挟んでミュージカルしかやったことなかった。
はいはいはいはいはい、はい、
ですけど、あ、まさか受かるとは思ってなくて。
これすごいね。
初めてファミ通とかにもね、
あ、そうかそうかそうかそうか、
名前と顔が。
大きい舞台にも出てませんでした、イベント、
大きいイベント、あ、そうですね、テイルズ・ウィーバーのその、うん、もう何周年みたいな周年イベント、
お、
記念イベントに去年の5月出させていただいて、
うん、
はい、500名、あ、招待されたお客さん、
あ、ね、
招待されたファンの方しか来れないイベントに、はいはい、シークレットゲストとして出させていただいたりとかしてました、
ね、すごいね、
すごいよ、声優イベントですからね、
うん、
わ、もう緊張しましたね、もう生アフレコとかやらせていただいて、
わ、怖いやつだ、
怖かったです。
どうだった、どうだった、生アフレコ。
いや、楽しかったっていうのはやっぱり前提にはあるんですけど、うん、めちゃくちゃ緊張しましたね。なんかその、テイルズ・ウィーバーってすごく長くやられてるゲームなんで、もう今年で13周年、12周年、13周年、
はいはいはいはい、
もうずっとたくさんの方に愛されてきてるゲームなんで、もうやっぱり声、ボイスが ね、例えば自分の愛用してるキャラにボイスが乗るってなると、うん、やっぱり賛否両論あるわけです
よ、まあ、どうしたってね、
どうしたってあるものなのでどう思われるかなっていう、
はいはいはい、
不安もありましたね。
顔とかも見えちゃうし ね、 ね、お客さんのリアルな反応が
伝わっちゃうよね、どうしたってね、
伝わっちゃうんですけど、
うん、すごい。
なるほどね。でもやっぱりその2015年ぐらいの、はい、まあ、さっきのディーバのやつとか、はい、テイルズ・ビーバーだとかっていうのがあって、はい、まあ、今に至る感じだけど、ここがやっぱり大きかったんだよね。
そうです、もう哺乳類から魚類に変わってからの
やっぱそれあるよね、
なんかあるのかなって、うん、
そうだよね、
やっぱあると思う。
生態系がだって変わっちゃうもんね。
そうですね、
そうだね、うん、これかけたね今ね。
え、
生き物的な生態と喉と方のかけ
た。あー、
やった。
そう、そう、
そう、
そう、
そう、そう、
そう、そう、
そう、
さすがだぜ。
ひどいなこれ、ひどいなこれ、
さすがだぜ。
何ヶ月やってると思ってんの。
ねえ、
ま
あ、でもこういうのがあるってことで1本と、はい、うん、でもね、ちょっとね時間もそろそろなってるけど、
はい、
ちょっとここまで今ヒストリー伺ったんで、
はい、
ちょっと逆にパーソナルなところも伺いたいなと思ってて、
パーソナル、
うん、すげえざっくり、
はい、
まあ、好きなものっていうとさっきアニメとかってあったじゃない、
はいはい、
個人的にこれは好きとか、なんか好物、食べ物じゃなくてもいいんだけど、
なるほど、う
ん、聞いておきたいな。
青色が好きですね。
ああ、青色。
青色。
ほうほうほう。
そう、哺乳類の時、まあ、羊っていうゲームでやってた時、イメージカラーがピンクだったんですよ。
はいはいはい、
その当時、ピンクすっごい大好きで。
へぇー。
なんですけど、白浜海に変えた途端、やっぱりアイドルグループだったんで、
うん、
その茅ヶ崎のご当地アイドルっていうのが、やっぱりチームカラーみたいな、うん、なんか個人の色みたいなの
が
あるわけで、すでにピンクを取られてしまったんですよ。
あ、いたんだ、先
に。私ピンクみたいな。ああ、そっか、と思って、
うん。
でも本当にそのピンクって言った子、本当にピンクピンクしいピンクな子だったんで、いい意味で、本当にほんわりほんわりした感じの、なんかリズリサとかめっちゃ着てる感じの、
いるね、
そう、ロリータ着てる感じのみたいな感じだったんで、うん、あ、じゃあ私なんだろう、海か青でみたいな感じで、
はいはいはい、
そこでイメージカラーを決めてから青色がすごく好きなので、
青歴が長いんじゃないですか、したらね、
青歴何年、うん、でも何年だろうな、
逆に言うと短いのか、2年ちょいとか。
そうですね、ピンクだった時代の方が長いかもしれない。
そっか、
そうです
ね、
う
ん、そっか、
ピンクだった時
代。そっかそっか、
うん、
え、じゃあなんだろう、意識し始めてから青が好きになった感じ。
そうですね、はい。
へえ、面白いね。
あとはなんだろう、まあ、やっぱお酒も好きですし。
あ、酒か。
あのね、うん、私ね、しらすちゃんのショールームこっそり見てんのよ。お酒がすごいたくさんストックされてるんだよね。
あ、はい、ストックしてます。
自分で作れるカクテル、
あ、カクテルとか作れるよ、ね、
作れ
るように。
バーか、そう、
バー。
あ、バーかじゃないよ、
あ、違う、
バーですか、
バーか、
バーしか
違うよ。
すごいディスリ
ー。ひどい、
もっと言って。
ひどい、
もっと言って。
おかしい、おかしい、おかしい。
あ、そう、ウイスキーからリキュールから、
うん、
あと、まあ、普通にストレートで飲めるものも一応台所の棚のところに、
そって。一番何が好きなの？
聞きたい。
一番好きなのかな、
よく飲むお酒。
よく飲むお酒か、やっぱビールなんですけども。
ビール、
おー、
はい、黒ラベル。
黒ラベル、
黒ラベルが好きで、あとは、まあ、梅、梅系のお酒、ほ
う
ほうほう、梅サワーとか、
うんうんうんうん、
梅酒とかが好きですね。
へー、え、でもお酒に関してなんか知識があったりするの？
知識、あ、以前アニソンカフェで働いてて、うん、そこでカクテルをよく作ることがあって、
ね、
で、スタッフのオリジナルカクテルとかも実はあったんですよ、
う
ん、
はいはいはいはい、はい、
だからなんかレシピとか調べて、あ、これはこうだなみたいな、自分自身でカクテルに名前をつけたりとかしてて、まあ、そのテイルズウィーバーのキャラクターに沿ったカクテルを作ったりとか、
はいはいはいはい、
あとは私の大好きなアニソン、まあ、マクロスフロンティアがすごく好きなんですけど、
はいはいはい、
マクロスフロンティアの曲に沿ったカクテルだったり、キャラクターに沿ったカクテルだったりとか、他だとサウンドホライズンっていう、
はいはいはい、
まあ、同人から入っても今メジャー出てすごいことになってるグループが好きで、もうそのサウンドホライズンの楽曲をイメージしたカクテルとか作ったりしてて、
じゃあそこから、まあ、独学というか、そこで初めて、はい、初めてというかね、その、はい、お酒に触れて作っていくような感じにな
る。そうですね、そんな感じですね。
なるほどね、なるほど、アニソンカフェ、はい、はい、はい、 あとこれあれかスターズさんですか。
あ、そうです、アニソンカフェスターズアットシティさんです。
なるほどなるほど、はい、これが1本ありまして、はい、あとあるなんか、
あとは好きなものか、あ、赤星インコが好きです。
あ、インコ、
インコ、赤星インコがてか鳥が好きなんですよ。へ、鳥のお尻を見るのがすごく好き。
お尻？
お尻？
お尻フェチなの？
お尻な、鳥のお尻に関してはすごいフェチなんですよ。
へえ、何？何がいいの？
え、なんかモフモフしてる。
食われるよ。ねえ。
モフモフしてる。
そう、すごいモフモフして、鶏とか、うん、追いかけたくなるんですよ。
大きいのもちっちゃいのも何でも鳥だったら。
鳥は好きです。
お尻好きです。ハムケツみたいな鳥ケツ？
そう、ハムケツみたいな感じです。そうそうそうそうそう。
なるほど。鳥のお尻ってすごい。いいです。
あ、本当に？
鳥のお尻、鳥のお尻ね。
そう、あのなんかこう指に乗せて、うんうん、左手でこう餌とか置いといて、うん、あ、食べてるところをこう下からこう、
変態だな、
なんていう変態な構図が、
構図は変態ですね。
あ、いいっすねみたいな感じで見てるのがすごく好きで、あとインコの匂いとかも好きなんですよ。
ほうほうほうほう。
ただいまって言っておいでって言ってこう手でガッてやって
めっちゃ吸ってるめっちゃ今鼻に吸われたよね。
めっちゃ吸われたね。
なんかあの香ばしい匂いがすごい好きな。
でも香ばしい匂いするね、確かに。
するんですよ。鳥すごいするんですよ。
あのなんか強すぎるとね苦手な人もいるかもしれないけど、むしろそれがいい。
そう、それが大好きな人が開発した赤星インコの匂いがするアイスとかも売ってるんで。
アイス？
アイス売ってるんですよ。私未だにチャレンジしたことないですけど。はい。
匂いアイス。
匂いアイス。
すごいね。そんなあるんだ。
はい。ぐらい。かな。あとまあなんか掃除したりとか好きです。
あ、いいね、そういうのいい、ね、
家庭的な部分が配信でもはいやられてますよね。あ、カレー作っ、あ、林ライス見たんだ。
そう、林ライス作ってました。
でもなんか、あ、なんか足りないとか言って、そう、みたいな、
ルーが足りなくて、ちょっと待っててって言ってショールームの配信ストップして走ってコンビニ行ってただいまって言って
マジか
こっそり見てました。
すごいね
まあ、料理したりも最近は好きですね。
掃除や料理も好きということで、
は
い、
好きです。
素敵。じゃあ、まあ、トピック的には青やお酒と鳥の家事というか掃除っていう感じは得意好きっていう感じになってきたかな、はい、そうですね。なるほどなるほど。したらちょっとこれをベースに一回考えてみましょうか。
おお、どんなのになる
どうなる
ねえ、私もわかんないいつもそうだよね。
申し訳ない。なんかもう、
さっきの、さっきの使える？さっきの使える？
うんうんうんうんうんうん。じゃあ、とりあえずじゃあ生体、
生体、生体、
生体、生体、
生体、はい、はい、はい、
はい。
おい、やる気が、はい、
はい。
こんな感じで、じゃあ、ここまでヒストリー伺ってきたわけなんですが、実際に、今度は、今後のことを伺いたいんですけど、
今後のこと。
なんか告知的なものがあれば、はい、伺いたいです。
はい、直近ですね、明日です、
うん、明日、
はい、4月の2日、日曜日ですか。
日曜日です。
日曜日ですね。日曜日、川崎にあります月明かり夢テラスっていう。
出たこれ。
アニソン、あ、知ってます、
うん、知ってる知ってる。
あ、知ってます、さすが、うん、そう、あのアニソンの DJ クラブみたいな、うん、ところでライブをやらせていただきます。
あそこも長いし、はい、有名なとこよ。
そうなんだ。いろんな方がライブされてて、でも今回はもうアニソン縛り、もうアニソン縛りといっても定番のアニソン縛り、もう本当にオタゲーで汗かこうぜみたいな感じの、本当にもうぶち上がるセットリストばっかりなんですよ今回。
なるほど、
はい、で私も今回はメドレーでそのぶち上がるアニソンばっかり固めた感じのライブに出演させていただいていただきます。
い、
夜ですね。夜、
これは夜、
夜です。
何時ぐらいなのかな。
何時ぐらい、私の出番はおそらく17時ぐらいとか、
17時ぐらい。
はいはいはい、はい、そちらになります。
ぜひ遊びに行ってください。
はい、
ほんでほんで
ほんで、あともう一個ですね、5月の5日、うん、来月ですね、5月の5日の金曜日祝日ゴールデンウィークに、神田ミーファさんで私のですね、歌手デビュー5周年の主催ライブをやらせていただきます。
よっしゃ
ー、ゴー
ゴーゴー。そうなんです、あの5周年なんで5月5日
ゴーゴーでございますね。
ゴーゴーで、
はい、はい、
そちらはですね、夜からやらせていただくことになりまして、17時半スタート。
17時半スタート、
はい、はい、もうあの5周年の間で知り合った方、仲良くなった方をお呼びしての主催ライブになります。
はい、
はい、
じゃあこれもですね、これ5人
5人
5組
5 5組、あ、5組、あ、待って、違う、6組です
ね。6組。これは増えたぜ。
ちょっとね、詰め込みすぎちゃった。詰め込みすぎちゃった。この人もこの人もってなってたら、
そっか。
詰め込みすぎちゃった。
じゃあ自分抜いて。
自分抜いて5組。はい、自分抜いて5組です。で、そのライブではですね、5周年の記念として、新しい魚群 T シャツっていう、T シャツをですね、うん、オリジナル T シャツを販売させていただこうかなと。
なほなほ。
はい、ですっております。
ですってよ。うん
うん、はい。です
もね、チェックいただければと思いますので、
お願いします。
お願いします。
おい、
じゃあ助手。
はい、来た。
あ、
4月1日ですね。
はい、そうです。
今週はちゃんと言える、
はい、
ですね、ディープエフェクトプロジェクトサードのオーディションに私エントリーしております。皆さんありがとうございます。1次審査2次審査無事通過しまして、
おめでとうございます。
ありがとうございます。ふう、4月7日
はい、
最終審査がポニーキャニオンでございます。いろいろ詳細はちょっと今の段階では出てないのであれなんですけど、ブログやツイッターぜひチェックしていただけたら嬉しいです。
はい、
頑張りますので皆さん応援よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先輩からお話伺って、
対戦、
うわ、怖い、対戦怖い怖い怖い、
よろしく
です。いや怖い。
はい、そんな感じでございます。最終審査が4月7日でございます。はい、シャートエッケキッドパップルでございますけれども、先月から行ってる、あ、そう、千葉テレビさんでですね、はい、トリプルランサーという、戦隊もの、特撮ヒーローヒロインものの、こちら公開が5月の6日からスタートいたしまして、朝7時半というね、早い、お時間帯なんですけれども、うん、こちらですね、私の編曲した主題歌が、鈴森ゆきさんボーカルですね、歌われるものになっておりますので、ぜひこちらチェックいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そんなところでございまして、じゃあ来週は、
はい、
ついに、
うん、
曲を作っていく感じになりますので、先ほど伺ったものもちょっと、まあ、エッセンスとして音として、ね、入っていけたらいいなというのも頭に入れつつ、
い、
来週もお楽しみにいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで、今月のスペシャルビジターは
白浜海でした。
ありがとうございます。そして
上手の崎浜理美子でした。
ありがとうございます。そして所長シャートエケキロパップでございました。また来週お会いしましょう。ペースよ、ありがとうね。
バイバ
イ。